皆さんこんばんは、今日も礼拝を始めていきたいと思いますが、皆さんは礼拝中どんなことを考えているでしょうか。こう礼拝中とか祈りの中で神様だけに心を向けたいなと願いつつも、こう関係ないことがこう頭をよぎったり、ふと急にあることを思い出して不安になったりしてしまうことがあります。今日は初めに礼拝の場でという曲を賛美したいと思います。この曲は礼拝の場で主を求めてないその人を見て主は悲しまれるという歌詞から始まります。これを聞くとすごくドキッとします。この曲がもしこの歌詞で終わっていたら悲劇だなと思いますけれども、この曲はここで終わらず神様によって整えられていく、ように作られています。この賛美を持って礼拝に向けて心を整えてもらって、神様に心を整えてもらいたいと思います。お立ちください。
主を求め
続いて主は我らの太陽という曲を賛美したいと思います。
主を恐れるの
のために一言お祈りします。神様、今日もここにまた集まることができたことをありがとうございます。今日もあなたの受難を覚えたいと思います。十字架の話は何度も読み何度も聞いてきていますけれども、あなたの愛の大きさはまだまだ理解しえません。だからどうか今日もあなたが私たちに語ってください。私たちがもっとあなたの愛を知ることができるように、あなたが十字架にかかられたということがどういうことなのか深く心に覚える時となりますように、聞く私たちの心を整えてください。また語る井上先生を力づけてください。これからの時間に期待してイエス様の名前によってお祈りします。ア
メン。皆さんどうぞお座りください。はい、改めまして皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました、皆さんのことを今晩も歓迎したいと思います。今年はですね、もう外を見ていただければすぐ分かるんですけれども、桜が咲きました。あっという間にこの季節を迎えてしまったようなそんな気がしますね。そして今日は春の嵐ということで、だいぶ強い風が一日中吹いてたような気がするんですけれども、あっという間に咲いて、そしてあっという間に散ってしまっていくのではないか、そんなことをですね感じていますけれども、でも今年も、この素晴らしい桜の季節、神様が作られた自然の恵みを、共に味わっていきたいなと、そんなことを思っています。桜が散るという表現を私たちはよく使うと思うんですね。桜が散る、皆さんもそういうことをこう聞いたり、あるいは、使ったりすることがあると思います。そして、この散るという言葉なんですけれども、人が亡くなる時にも用いられる、そういう表現だと思います。人が散る、命が散る、そんな言い方を、私たちは聞いたり使ったりすることがあると思います。桜が散る季節、私たちは今晩十字架に散っていかれたイエス・キリストの姿を心に刻む、そんな礼拝にしていきたいなと思っています。今日見ていきますのは、そのキリストが散りゆく間際に発したその言葉について、今日は見ていきたいと思います。それでは聖書を開いて読んでいきたいと思います。今日の聖書箇所は新約聖書マルコによる福音書の第15章となります。聖書をお持ちの方はぜひ開いてみてください。マルコによる福音書第15章の33節34節、マルコ15章の33節34節を読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はスクリーンをご覧ください。それではお読みいたします。マルコ第15章33-34節。さて12時になった時、闇が全地を覆い午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ、訳すと我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。今日の聖書の言葉はそこまでです。イエス・キリストは十字架の上で7つの言葉を残したと言われています。この7つの言葉というのは、いわば死ぬ間際のですね、最後の言葉と言えると思います。とりわけ息を引き取られる直前に発した言葉の一つが、今お読みしました15章33そして34節に出てきます言葉であります。エロイエロイレマサバクタニというのはですね、この当時のユダヤ人たちが使っていたアラーム語という言語です。 この時代、実は世界の共通言語はアラム語ではありませんで、ギリシャ語と呼ばれるものがローマ帝国の中で、共通して用いられる言葉でありました、ですからこの時十字架の周りにいた人々は、あるものはアラム語を理解し、またあるものはアラム語を理解できない、そういう人たちが十字架のもとに集まっていたのだと思われます。そのためでしょうか、ローマの兵士たちは預言者エリアに助けを求める言葉をイエスが言ってるのではないかという誤解をしたようです。そしてこの言葉の直後にイエス・キリストは最後の時を迎えられたわけです。死の直前に発した言葝が、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという言葉でありました。この言葉を一体どんなふうに私たちは理解したらよいのでしょうか。そしてこれを一体どんな気持ちで受け止めていったらよいのでしょうか。かつて旧約聖書に預言され、そして約束の救い主、来たるべきメシアとして人々の期待を一身に背負ったイエスの最後の言葉がこれだというのです。神の独り子と呼ばれ、そして大勢のユダヤ人から熱狂的に迎えられた、そんなイエスの最後の言葉がこれだったというのです。皆さんはこの言葉をすんなりと理解できるでしょうか。何の迷いもなくそのまま受け止めることができるでしょうか。そしてこれがキリストと呼ばれたイエスにふさわしい言葉だと思えるでしょうか。これまでこのイエスの最後の場面をめぐってさまざまな意見や声が上がってきました。十字架のイエスを見て失敗者、敗北者というレッテルも貼られてきました。ユダヤ人の間に信仰による革命を起こそうとした、でも結局失敗に終わった、そんな見方をする人たちも少なくはないと言われます。一時的には祭司長たちも、そして立法の専門家たちも、もう迂闊に手を出すことができないほど、そのすごい勢いを得た人物、そして群衆からメシアと仰がれ、ダビデの再来とも目された人、さらには大勢の群衆に崇高な教えを説き、そして数多くの驚くべき奇跡で人々を魅了した男、でも結局最終的には彼の思惑は外れてしまい、祭司長たちの妬みを買ってローマ軍の手に落ちてしまった人、結局のところ惨めで哀れな最後を遂げた失敗者、そんな評価を下された男が最後の最後で口にした本音の言葉、それがこの我が神我が神という言葉だったのではないかと、そんなふうに言う人も少なくはないのです。いや、イエスに最大限の敬意を表する人であったとしても、この言葉はなかなか理解するのが難しいと思うのです。すんなりと飲み込むことのできない言葉ではないかと思うのです。なぜならば、十字架にかけられてもイエスはその尊厳と、そして崇高な生き方を簡単に投げ捨てたりはしなかったからです。ルカの福音書の23章の34節というところにこんな言葉が出てきます。ご覧ください。その時イエスはこう言われた、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。これは十字架上でイエスが捧げられた祈りであり、そして取りなしの言葉でした。イエスを十字架につけ、そして暴言を吐き、罵りあざける人々のために祈る祈りの言葉でした。このような状況に陥ってもなおイエスは 人々を思いやり、そして罪深き人間のために取りなすということをやめようとはしなかったのです。続けて同じルカの23章43節を見ていきましょう。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。イエスが十字架にかけられた時に、その右にもそして左にも同じように犯罪人として十字架につけられていた男たちがおりました。そしてその一人、心を開いて神を求めた一人の犯罪人に向けて語られたのがこの43節の言葉。罪にまみれて生きてきた男が最後の最後で神の御国を求め、そして願った時にイエスの口から語られた救いの約束であり希望の言葉、それがこの43節でありました。さらにヨハネの19章を見てみますと、こんなことが書かれてあります。19章の26、27節。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。十字架につけられたイエスのもとにイエスの母マリアの姿がありました。愛する我が子が十字架に貼り付けにされ、もだえ苦しむ光景に涙する母親の姿がそこにありました。我が子を失い悲しみに暮れていく本当に哀れな女性の姿がここにありました。そんなマリアの行く末を案じて、弟子の一人にマリアの今後を委ねていく、そんなイエスの言葉がここで語られているのです。そして間もなく死んでいこうとする我が身を案じること以上に、母を案じる、母マリアのことを顧みてやまない、そんなイエスの愛情に満ち溢れた言葉がここに記されているのです。これらが十字架におけるイエス・キリストの姿であり、そしてそのイエスの口から出た言葉の数々でした。皆さんどうでしょうか。十字架のイエスをあざけり罵り、あるいはすがり悲しむ人々のために取りなしていくイエスの言葉が次々に発せられていた。聖書はそのことを正直にそして正確に記しているのです。しかしこれらの言葉の後に発せられた言葉、それがエロイエロイレマサバクタニという言葉でした。十字架にかけられてもなお人を憐れみ、人を思いやり、そして愛されたイエスが突然のように発した驚くべき言葉でした。私たちはこのギャップに驚かされるのです。なぜこのような言葉がイエスの口から出たんだろうか。最後までその気高い生き方を貫き通すことができなかったのだろうか。どうしてこんなにも惨めで疑いに満ちた言葉を言わなければならなかったのだろうか。にわかには信じがたい、そんな言葉をイエスが言ってしまった理由は一体どこにあったのだろうか。もう一度15章の33節と34節見ていきたいと思います。さて12時になった時、闇が全地を覆い午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ、訳すと、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。 イエスがなぜこのような言葉を発したのか、そのことについてヒントとなるようなことがこの中に書かれていると思います。まず第一に、長時間にわたる精神的な苦しみがイエスを追い詰めていったのではないかということが考えられると思うのです。イエスが十字架につけられたのは金曜日の朝9時頃であったと書かれてあります。そして皆さんもご存知でしょうか、この十字架刑というのは自分の体の重さが打ちつけられた釘にずっしりとかかり、そして自分の体重によって少しずつ少しずつその痛みが伝わってくる、そして少しずつ少しずつその苦しみが増し加わってくるという本当に残酷な処刑方法なのです。この状態で十字架にかけられて3時間が経過した頃、今度は闇が全地を覆って午後3時まで続いたと聖書は語るのです。これは文字通りに読んでいくのであれば、分厚い雲がですね空を覆って、そして光を地上に届けることを許さなかった、そんなふうに読み取ることもできるかもしれません。またある人はですね、もしかしたらこの時皆既日食が起こって太陽の光が地上に届かなくなった、そんな現象がもしかしたら起きたのではないか、そんなふうに考える人もいるのです。いずれにしてもこの時十字架の周りは闇に覆われていました。そしてこれは単なる物理的な天体的な現象ではなくて、イエスの心の状態を表しているのではないか、そんなふうに考えることもできると思うのです。弟子の一人であるユダに裏切られました。そしてイエスは祭司長たちに売り渡されました。そこからイエスの苦しみが始まっていったわけです。ユダヤ人たちからはあらぬ疑いをかけられ、偽証とそして一方的な裁判によって追い詰められていったイエスです。そして手塩にかけて育てた最後の最後までイエスに従ってきた弟子たちに目の前で裏切られ、逃げられ、そしてまな弟子であったペテロからはそんな男は知らないとまで言われてしまったイエスでした。もはやイエスを擁護し、そしてイエスを支えようとする人が一人もいなくなってしまったかのような、この状況下で次第に精神的にも追い詰められていったのではないかということが想像することは確かにできると思うのです。そのようなことがまず第一の理由として考えられるわけです。そして第二番目に、この時もうすでにイエスは肉体的な限界に来てしまったのではないか、そんなふうに考える人もいます。イエスが最後の言葉を発した時に大声で叫ばれたと書かれてあります。大声です。叫ぶようにしてこの言葉を発したというのです。十字架にかけられてすでに6時間が経過していました。十字架にかけられる前に聖書を読んでいくと、なんと鞭打ちの刑に遭い、そしてもう体中が傷だらけ、そして血まみれになった状態になっていたということがわかります。さらにはゴルゴタと呼ばれる丘まで、自分がつけられるはずのその十字架の木を背負いながらひたすら歩き続けていったということも聖書に書かれています。何度も何度も足がもたれ、そして倒れ込むようにしてゴルゴタに向かったという姿が聖書にも描かれています。その上、 このような羞恥の上に頭には茨の冠が突き刺され、そしてそのイエスの顔も血にまみれていたのではないかと想像されるのです。つまりこのようなことを経験した上で6時間十字架にさらされ続け、そしてその痛みと苦しみに耐え続けた結果、とうとう肉体的な限界を迎えてしまったのではないかと考えられるのです。そして最後の最後でそのあまりにもの痛みに大声を出しながらついつい出てきた本音の言葉、それがこの我が神我が神だったのではないかと、そんなふうに考える人もいるのです。しかしさらにもう一つ付け加えるとしたのならば、精神的肉体的な苦しみに加えて霊的な苦しみがイエスにあったのではないかということが考えられるのです。すなわち父なる神から見捨てられたとついに悟ったがゆえに出てきた言葉、それがこのエロイエロイレマサバクタニだったのではないかということです。イエスは天の父なる神に向かってこの言葉を叫ばれています。我が神という呼びかけ、それはあくまでも私の神という信頼と確信に基づいた言葉であります。その我が神という言葉を繰り返しながら強調し、そして神への信頼を呼びかけるようなそんな言葉です。でもだからこそその神からまで見捨てられてしまったのではないかという想像することさえ恐ろしい事態に陥ってしまった。人からは見捨てられたとしても神だけは絶対に見捨てないという確信が揺らいだ瞬間が訪れてしまった。それがエロイエロイレマサバクタニという言葉となって現れたのではないか、そんなことを考えずにはいられないのです。皆さんは誰かに裏切られた経験をお持ちでしょうか。あるいは本当に信頼していた人から見捨てられたというそんな経験を味わったことがあるでしょうか。愛する人、大切に思っていた人に裏切られた、尊敬していた相手から見捨てられた、そして誰一人として支えるものもなく、たった一人孤独の闇に陥っていく、そんな経験を皆さんはお持ちでしょうか。父なる神とそしてイエスとの一体感というのは私たちの理解を超えたものであると言って良いかもしれません。神とイエスとのあまりにも親しい交わりと、そしてそこに結ばれている絆は私たちの想像をはるかに超えたものであると言って良いでしょう。神はイエス・キリストを私の愛することを呼ばれました。そしてイエス・キリストは父なる神のことを私たちの父ではなくて私の父と繰り返し呼んでおられます。私の愛することを呼びかける父なる神、そして私の父と答えるイエス・キリスト、そんな両者の関係はさらにイエス・キリストの一つの言葉によってよく表されていると思います。それは私と父とは一つですとイエスが言われた言葉です。神とイエスが本質的に一つであり完全な深い交わりのうちにあるということをこの言葉ははっきりと表明しているのです。にもかかわらずイエスは父なる神に見捨てられたのです。なぜでしょうか。どうして決して見捨てることのないお方から 見捨てられなければならなかったのでしょうか。聖書は言います。それはすべてあなたのためであったんだと。第一ペテロの2章24節にこのような言葉が出てきます。ご覧ください。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。十字架にかけられるのは本来私たちでありました。いや、この私自身であったはずです。自らの罪の上に罰せられ、闇の中に放り込まれ、そして死にゆくべきは私たち、いやこの私自身でありました。そして父なる神から見捨てられ、見放されていくのは本来私のはずだったのです。それゆえにエロイエロイレマサバクタニという言葉は実はイエスの言葉ではないのです。それは私の言葉です。私たちの言葉です。イエスの口ではなく、この私の口から、私たちの口から発せられるべき言葉が、言葉、それが我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、この一言だったのです。この時だけではありませんでした。私たちはもう一つの事実に目を向けていかなければならないと思います。それはイエスが我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれた時に、父なる神は何にも答えてくださらなかったということです。父なる神の沈黙はこの時に始まったわけではありません。イエス・キリストがローマの兵士たちに捕らえられ、不当な裁判にかけられ、そして十字架への道を歩まれていく間、その間もずっと神は何も語りませんでした。何もなさいませんでした。ひたすらに神の沈黙がイエスの受難の場面を貫き通しているということを私たちは突きつけられるのです。十字架を取り巻く人々はイエスを罵り、あざけり、そして馬鹿にするのをやめませんでした。そういう言葉がイエスの周りには響き渡っていました。ローマ軍の兵士も祭司長や律法学者たちも、そしてイエスと一緒に十字架にかけられていた犯罪人からさえも、口汚く罵る言葉が最後までとどまることを知らなかったのです。そういう声は聞こえていたのです。しかし父なる神だけは沈黙を貫き通されたのです。皆さんは迷子になった子供を見たことがあるでしょうか。多分あるんじゃないかなと思います。親からはぐれてしまって、もう一人で本当に強い不安に苛まれて、そして泣きじゃくりながらわめき叫ぶ、そんな子供の姿を見たことがあるのではないでしょうか。お父さん、お父さんと叫び続ける、そんな子供の声を聞いたことがあるのではないでしょうか。やがてその子供の名前を呼びながら駆けつけてくる父親の姿を見たときに、その子供は泣きながら父の懐に飛び込んでいくに違いありません。我が子の叫ぶ声に耳を傾けない、そんな親が一体どこにいるというのでしょうか。しかし父なる神は最後までイエスの叫ぶ声に答えてくださらなかったのです。なぜなのでしょうか。それはすべてあなたのためだったのだ。そう聖書は語るのです。イエスが私たちの身代わりになられた、なられた時に私たちの命が救われました。 イエスが神に見捨てられたことによって、私たちは父なる神のもとへ帰ることができました。迷子の子供がですね、親のもとに帰っていくように、私たちが父のもとに、神のもとに帰っていくことができました。そしてイエスが私たちの罪の身代わりとなられたゆえに、私たちは罪を離れ、そして義のために生きることができるようになったと聖書は言うのです。今晩私たちは十字架の上から叫ばれたこのイエスの言葉を心に刻みたいと思います。血を流しながら、涙を流しながら、痛みに耐え続けた、そんなイエスの姿をもう一度心に思い起こしたいのです。すべての人から背を背けられたばかりか、父なる神からも見捨てられたイエスの悲しみに耳を傾けたいと思うのです。そして私たちを救い、私たちに永遠の命を与えるために、独り子の叫びに耳を閉ざし、愛するイエスを十字架に捧げられたその父なる神の前に崩れ落ちるようにしてひざまずきたいと思うのです。最後に一つの御言葉をお読みして、今日のメッセージを終わりにしたいと思います。スクリーンをご覧ください。第一ヨハネ4章の9節10節です。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。お祈りをさせていただきます。神様、私たち人間は誰もが必ずいつか死にゆく運命にあるものです。誰も死ぬことを心から喜んだり待ち望んだりする人はいません。しかし誰一人としてこの定められた死の訪れから逃れることはできないのです。罪から来る報酬は死ですと聖書は語っています。罪のゆえに痛み、悲しみ、そして死んでいくのが私たち人間の本来の姿です。しかし神様、私たちが想像することもできないあなたの大きな愛と深い憐れみのゆえに、私たちは罪を許され、死から命に移されたことを知りました。死によって全てが終わる人生ではなくて、死から始まる新しい命を与えていただきました。そのためにイエス様が流された血と涙をもう一度私たちの心の目に焼き付けたいと思うのです。私たちに代わって神に見捨てられ、引き裂かれたイエス様の叫びの声を心に刻みたいと思うのです。そして神様、あなたは私たちのために愛する御子イエス・キリストを遣わし、そして十字架の上で捧げられました。そこに表されたあなたの大きな愛を今受け止めます。その愛によって永遠にあなたと結び合わされた私であるということをここに告白します。あふれる感謝をあなたに捧げます。そして救ってくださったあなたを礼拝します。私に代わってエロイエロイレマサバクタニと叫ばれた主、なだめの供え物となって自らを十字架に捧げていかれた主、私たちの救い主、私たちの贖い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
しながら孤独に戦うこの姿、永遠の命与えるために、泥沼の中から救うために、聞こえてくるこの叫び。
イエス様は私の罪のために苦しまれて血を流され涙を流されました。それなのに愛された当の本人はそれはあまり理解してなくて背を向けてしまうことがあります。こうイエス様からの立場、イエス様の立場から見たらその人のためにやってるのにその人が分かってくれないってそんな悲しいことはないなと思います。でもそんな恩知らずなものも神様の前に出られるように道を用意してくださいました。次にアットダクラスという賛美をしたいと思います。背く時も愛されるとあります。そのことの深さを覚えられたらなと思います。
探られ
最後に新しい命を持って元気に1週間の歩みを始めていきたいと思います。